ディボーション TV をご覧の皆様、こんにちは。純福院成田教会の瀬野光希です。今日も聖書の言葉を通して皆さんと恵みを分かち合うことができることを心から感謝いたします。
詩編85編1節から13節。指揮者のためにコラの子たちの賛歌。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの繁栄を元通りにされました。あなたは御民の咎を許し、彼らのすべての罪を覆われました。セラ。主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。私は主であられる神の仰せを聞きたい。主は御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。誠に御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの国にとどまるためです。恵みと誠とは互いに出会い、義と平和とは互いに口づけしています。義は主の御前に先立って行き、主の足跡を道とします。
今日の詩編の85編でありますけれども、イスラエルが70年間バビロンによって捕囚され、彼の地に住んで帰還をするという時、人々はその返された喜びを持って歌った歌、その歌が今日の詩編であると言われています。いわばこの詩編は元の神様の位置にこの返された喜び、いわば回復の喜びをこの歌っている詩編でもあるんですね。ある意味では私たちも同じだと思います。本来この地にあり生まれましたけれど、本来は神様の子として作られたにもかかわらず、この世の神、悪魔、サタンの子として生きていた。でも今やキリストイエスによってそれが回復され、神の国の子とまた戻された、この喜びがあるわけですね。ですから私たちが歌う賛美もまた救いの喜び、回復の喜びだということができると思います。今日の本文の85編は大きく3つに分けることができます。まず第一の部分は本当に回復された喜びを歌っています。そして中間にはこのバビロンにいた民がもう一度ユダヤの民、この返されて、しかしその間に住んでいた異邦の女たちと交わりを結婚し、そしてまた偶像を捧げるようになった、そのことに対する嘆き、そして神様の許しをもう一度いただきたいというその願いの歌、そして最後にはこの神にあるその希望を歌うわけですよね。少し細かく見てまいりましょう。主よ、あなたは御国に恵みを施し、ヤコブの繁栄を元通りにされました。回復された喜びです。あなたは御民の咎を許し、彼らのすべての罪を負われました。咎を許してくださる、咎めなく解放してくださっている解放、救いの恵みです。さらに覆われた、この覆われるという言葉はヘブル語ではカハールという言葉、あのノアの箱舟が作られた時に木と木の間に塗られた歴性コルタルですよね。そのことによって水が入ってこない防水ができたわけです。同じように私たちもまた神様のこの贖いによって、いわばイエス・キリストのこの血潮と皆によって私たちは今守られて、そしてこの罪が入ってこないように神様がしてくださっている、いわば神様のこの恵みに私たちは覆われているんだ、こういうことができると思います。中間にはこの罪を犯して、その回復されたにもかかわらず罪を犯し続けている民に対する嘆きが出てくるんですね。ある意味では私たちも同じかもしれません。イエス・キリストを信じながらも、しかしまた罪を犯してしまう弱さを持っていますよね。つまりイエス様を信じるその信仰は変わらずとも、この肉により貪欲によって言葉や行いの罪を犯し続けてしまう。でもそんな時にも神様は今日もイエス・キリストの御名を通して私たちを許し続けてくださる神様ですから、この行いの悔い改めっていうのは非常に大事だと思います。それについて7節はこう言っております。主よ、私たちにあなたの恵みを示し、あなたの救いを私たちに与えてください。 これはクリスチャンの祈りだと思います。皆さん、どんなことがあってもまた再びつまずくことがあり、罪を犯すことがあっても悔い改めを覚えて、どうぞ神様を見続けて許しを受け続ける皆さんになることをお勧めいたします。最後の部分、ここはこの神による希望を、救いを明確に語っています。8節にはこう言っております。神様の御声を聞くことが私たちの希望なんですね。人というのは耳で聞くことで、そして力を得ます。救いもまたキリストの言葉を聞くことから始まると、ローマ書10章には書かれています。ですから私たちが神様の言葉をたくさん聞くことは大事です。今日もこうして書物の聖書だけではなく、またディボーションの本だけではなくて、こうして牧師の口を通して語られている言葉、これを聞くということ、このディボーション TV もそういう意味で大変益のある働きであるかと思います。9節、私たちは神を恐れる、つまりこれは怖いという恐れではなく、いわば畏敬の念、つまり本当に敬う気持ちで恐れている、そういう気持ちを持って神の尊厳を称える者、存在を認める者に神様は救いを与えてくださるわけです。ですからどんな状況にあってもいつも神様がおられることを信じる皆さんになることを祝福いたします。最後にこの面白い言葉が10節に載っております。恵みと誠、これは神様の両面を表しています。神様は不義、罪に対しては義なる神ですから、それを到底許すことはできません。ですから神は清いお方であるから、あなた方も清くあれとおっしゃるのはそういう意味があると思いますね。神は清さの塊であるお方でもあるわけです。それは誠です。しかしそれと同時に、私たち罪人に対しても許しを与える恵みを持っておられる方であります。皆さん、誠の神に出会うため恵みをたくさん受けられ、悔い改めと喜びと賛美を持って神に住みで、そして恵みに満たされる、救いを確信される、そういう皆さんになることをお勧めいたします。義と平和、これもそうです。義は血どき、平和は皆さんよくご存知のシャロームという言葉です。この義と平和という本来の意味は、本来私たちの内側にはないんです。それがなぜかというと、私たちは罪人です。誰も義人はいないと聖書は言っていますから。でも神ご自身だけがお持ちの義を、私たちは今イエス様を信じることで受け取って、その義の中に生かされているわけですね。ですから天国に行くことができるんです。そして平和、これも世の人たちが使う平和ではない。イエス様はこの世が与えるものではない、私があなた方に与える平安、平和があるとおっしゃいました。このシャロームはどんな状況の中、嵐の中にあっても心穏やかに過ごすことのできるシャローム、平和であります。どうぞいつもそのような平和の中に暮らされますように。13節にはこう言っております。主の足跡を道とします。イエス様はご自身を、私が道であり真理であり命であるとおっしゃいました。道なんですね。イエス様は道を教えてくださった方ではなく、道ご自身となられたということです。どうぞ今日も一日イエス様と共に、イエス様の道を歩まれて、神様の許しと回復と愛と恵みをたくさん受けられる、そんな皆さんになりますようにお祈り申し上げます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、 定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。